皆さん、おはようございます。8月の29日の、シース礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。皆さん、もうあっという間にこの暑い夏まだ続いておりますけども、8月も、一番最後の日曜日となりました。コロナウイルス感染のですね、本当に収束を願ってずっと過ごしてますけども、なかなか収束が、見えない状態であるわけです。しかし私たちは、ですね、今日の修法にも、書きましたけど、苦難は忍耐を、忍耐は鍛錬達を、錬達は希望を生むとあります。ですからどうぞですね、本当に希望を持ってですね、いつも歩んでいきたいなと、願っております。いろいろなことがあります。この夏、長い夏、雨がありました。で、やっと高校野球も再開できて、準決勝、決勝というところまで、来たわけであります。本当にこの夏はオリンピックもなんとか開催できしまして、そしてアスリートの皆さんが一生懸命に取り組んで、私たちもそれを、応援して見ることも、できたわけです。まあ本当にそういった意味では、恵みであるなと。でしかもプロ野球もですね、今また行われて、これからまた、スポーツの秋というですね、時を迎えていくわけです。本当にスポーツによって、心身ともに、鍛えられていくことは本当に大事なことだと私思っております。健康を保つにはやはり適度な運動が大事だと思います。ぜひ皆さんもですね、それぞれのに合ったですねことで、体を動かして、動かせるだけ動かして、お過ごしになれるといいなと私は願っております。さて、私たち川口教会も、9月を迎えたらですね、第2週の日曜日、12日までは一応、自粛をしようということに、なっておりますので、それ以後にですね、皆さんとお目にかかれる時をですね、本当楽しみに、しております。さて、今日ですね、これから御言葉にも聞いてまいりたいと思います。今日与えられましたこの聖書はですね、コリントの信徒への手紙の、15章、コリントの信徒への手紙の1のですね、15章35節から、52節であります。この箇所のこの次第はですね、死者の復活ということであります。しかしですね、この主イエスキリストの復活のことじゃなくて、私たち自身が復活するということです。主イエスキリストを信じて、その十字架の死と復活に預かる洗礼を受けた信仰者はですね、肉体において死んで葬られましても、この世の終わり、主イエスキリストがもう一度来られる再臨の時にですね、復活して永遠の命を生きる新しい体をですね、与えられるんだとパウロはここで教えているわけです。このようなことはですね、本当にこうまともに信ずることなどどうしてできるのかと思うかもしれません。キリストの復活、それ自体もですね、疑いの余地のない仕方で証明することのできるようなですね、事柄ではありません。これも信仰によって受け止めるしかないことだですね。しかしそれが真実であったと 思わせるその状況証拠はですね、いくつもかあるわけであります。まあ、キリスト教会のですね、誕生とまたこの今日までですね、2000年にわたって、驚くべきこの発展してきたことはですね、キリストの復活なしには説明できないわけであります。教会はその最初からですね、キリストの復活を述べ伝えてきたわけであります。キリストの復活こそ、復活のですね、教会の教えの中心です。初代教会ができていきました。あのエルサレムの町に初代教会が最初できて、それからやがてですね、地中海から渡ってパウロたちが、使徒たちが伝道に出てったわけであります。その教えに反対する者たちがキリスト教を否定するためにですね、最も有効な手段というのはキリストのですね、お墓からですね、遺体を出してきてそれを示すことだったはずなんですが、それをすることは誰もできませんでした。あの女性たちのがまずお墓に行って香油を塗る、イエスの体に香油を塗ろうとしていったら、そこにはもうイエスの体はありませんでした。雨布の死体を包んでいた雨布がそこに放り投げてあって、そこにはイエスの体はどこにもありませんでした。弟子たちも行きましたけども、そこに見ることはできませんでした。伝えられたのはですね、弟子たちが遺体を墓からですね、盗み出したという話のみでした。ということは、主イエスの遺体はなかったということです。そして十字架の時にみんな逃げ去ってしまったあの弟子たちの姿からはですね、遺体を盗み出して主イエスは復活したと主張するなどという陰謀をですね、こう測ることなど考えられないんじゃないんでしょうか。みんな逃げてしまったわけですから。しかしそのような状況証拠からですね、キリストの復活が事実だったと信じたとしましても、それだけでそれが私たち自身の復活の証拠に、根拠になるわけではありません。キリストの復活と私たちの復活が結びつくのはですね、キリストの十字架の死が私たちのためであったというですね、信仰においてのみだと思うんです。主イエスキリストは私たちのために、私たちのすべての罪をですね、背負って十字架にかかって死んでくださいました。このキリストの死によって父なる神様は私たちの罪を許してくださったのです。キリストの十字架の死がこのように神様の救いの御業であることを信ずるならばですね、キリストの復活もまた私たちのための父なる神様の恵みの御業であることを信ずることができるはずなんです。キリストの復活は神様が死の力を打ち破ってキリストにですね、新しい命を与えてくださったという御業ですけども、それはただキリストのための御業じゃなくて、そのことによって神様はですね、私たちにも死に勝利する新しい命を与えてくださるという恵みをですね、表して示してくださったということですよ。 主イエスキリストは私たちの復活の先駆けとして復活させられたんです。私たち自身の終わりの日の復活を信じて、そこに希望を置くことができるのはですね、神様が主イエス・キリストの十字架の死と復活との全体によってですね、私たちに救いの恵みを与えてくださったことを信ずるからなんですよ。このようにキリストの復活は私たちの復活の根拠、保証なんです。このキリストの復活はですね、魂の恵みの出来事だったのです。魂のみの出来事だったんじゃなくて、目に見える肉体における復活でした。福音書はそのことをこぞって証ししてます。どの福音書もそうですね。したがって私たちの復活もまたですね、魂のみの話じゃないんです。死んでも魂だけは永遠に生きて救いに預かるというんじゃなくて、目に見えるこの体、肉体が復活して新しい体、肉体を与えられるんです。私たちはこの人生の終わり、肉体の死においてですね、魂が神様の身元に抱き留められて、主イエスキリストと共にいることになると信じています。パウロもそういうことを言っています。しかしそれが救いの完成ではないんです。復活において、新しい体が与えられて、魂と体を持つ存在としてですね、永遠の命を生きるものとされることが、私たちの救いの到達点であるということなんですよ。私はこの箇所の今説教をしてますけども、もう遠い30代の初めの頃でした。私が信仰を持った頃のお話ですが、教会の墓前礼拝に参加した時に牧師がですね、この全く違う体になるんじゃなくてですね、復活において新しい体が与えられるんだと、新しい魂と体を持つ存在として永遠の命を生きるものとされるんだというですね、説教をしてくださいましたけども、あの墓前礼拝忘れることができません。ああそういうことなんだと、まだまだ私も未熟でしたけども、キリストの復活がこのようにして私たちにも恵みを与えてくださっている、そのキリストの復活というものはその証拠なんだとですね、永遠の命を生きるものとされる私たちの救いの到達点なんだというですね、本当に身にしみてその、今思い出してこの説教をですね、作っているわけであります。さて、今朝与えられたこのコリント1:15章ですけども、この15章の最初にですね、パウロは福音とは何かをですね説いております。福音とはですね、良き訪れです。救いの知らせです。新約聖書320ページですね、を開けていただきたいと思います。の1節から2節です。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としては、あなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょうと パールは言っておりますですね。私の述べ伝えた言葉を固く守ればあなた方は救われますと言いますですね。言葉に対する信仰はですね、救いをもたらすのです。その言葉とはですね、15章の3節から8節を読みます。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したことです。ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れましたと、このようにですね記されております。キリストが私たちのために死なれた、それは私たちの罪の許しが宣言されたことです。死なれたキリストがよみがえられた。もう私たちは希望の喜びの中に歩むことができるという知らせです。キリストの十字架により救いが始まって、キリストの復活により救いが完成したのです。しかしですね、この福音を信じきれない者がですね、コリントの教会の中にいたわけであります。15章の、12節です。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですかとパウルは言います。パウルは続けます。16節から、19節です。死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストが信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものですですね。このようにですね記されております。死者が復活しないならキリストも復活しなかった、キリストが復活しなかったのならあなた方の信仰は虚しいんだ。キリストを信じて死んだ人々も滅び、キリストに望みをかけている私たちも愚か者となると、こう言ってんですね。復活がなければ私たちは罪人のままだ。罪の許しが宣言されても滅びゆくのみだと言うんですよ。あのイエスの弟子のペトロ、あるいはヤコブもですね、復活のキリストに会ってます。私も出会ったんだとパウロは言います。復活は歴史上の事実であって、私たちはその目撃者なのだと告白をしているのです。神様はキリストをよみがえらせることを通して死ぬべき私たちをもですね、生きることが許されるということを、お示しくださった ダマスカスのあの郊外、昔はダマスコと言いましたですね、の郊外で復活のキリストに出会ってですね、私はそれを知ったんだとパウロは言ってます。だから私は伝道者にさせられたんだと。アナニアの教会ですね、ダマスカスの教会に行って目から鱗が落ちた。そこからですね、改心して伝道者になってきました。何のために伝道するのか、一人でも多くの命が救われるためなんだ。もし復活がなければ私はただの愚か者となる、なってしまったと言ってるんです。人が結局は死ぬだけの存在に過ぎないとすればですね、現在を楽しむしかないんです。15章の32節、今日の聖書の少し前のところですね。食べたり飲んだりしようではないかと。どうせ明日は死ぬ身なんだと。こんな思いを持つ者は多いです。復活を信ずることのできない人生が何度虚しいことかと、パウロはここで訴えてます。どうせ死ぬのだと。ですね。そのような言葉を聞くためにですね、あなた方は教会に来たのかとパウロは怒ってるんですよ。どうせ死ぬんだと。諦めきったような、投げ鉢、捨て鉢のようなね、そんな気持ちで教会に来ちゃ困るんだとパールは言ってんですよ。今の日本人のですね、この生活態度を見ると何か共通点があるように思えるんです。できるだけ死ということを考えない、苦労もなくて現在に生をですね楽しもうとす生きる。おいしいものを着て、おいしいものを食べて、楽しく愉快にですね、人生を送る。それが日本人の求める幸福感のように思えるんです。しかしですね、それだけのことではないと思うんですよ。死を見つめることを避けているだけの生活でして、仮に死がですね、この家族の一員に襲いかかれば、たちまち崩れるんです。1985年の8月の12日、この毎年8月12日を迎えると思い出すんですが、日航機が群馬の御巣鷹山にですね、落ちまして、520人の方が亡くなりました。坂本九さんをいつも思い出すんです。坂本九さんがこの時飛行機に乗っていて亡くなりました。本当にですね、この時のことを思い出すんですが、私の、当時勤めていた会社の仲間です。とても素敵な方です。その奥様がスチュワーデスさんでいらっしゃったんですが、この事故が起きたその日のお昼だったでしょうか、ちょうど会社の近くのレストランで彼が楽しそうに食事をしている姿を見かけたことを今でも思い出ます。まさか彼にも思わなかったと思いますが、その日の晩に事故が起きてしまったわけなんですね。本当に素敵ないい方なんですが、つい数年前もお会いしたばっかしです。本当にでも一生懸命にですね、お子様を、育てて立派な会社を起こされて、頑張っておられると伺いました。本当にですね、幸せな家族がですね、本当に一瞬にしてそういうようになるわけです。ご遺族は今でもですね、8月の12日に慰霊の登山をされてます。36年経ってもですね、この死というものは 人々を苦しめているわけであります。この死の力というのはどうしようもなく大きいものです。この死を避けて見ないようにして生きることはできない。いつかは自分にも訪れるんです。死んだ後私たちはどうなるのか、この大事な問題がですね、生活の中で語られないままですね、死んでいく、本当にこれは不幸なことだと思います。亡くなった後私たちはどうなっていくのかな、本当にそう思いますよね。コリント教会の人々はですね、死んだ後のことは分からないではないかとパウロに反論しました。その疑問に答えたのが35節以下、今日のですね、与えられた聖書の箇所であるわけです。パウロは種の例えを用いてですね、語ってます。種は土にまかれて形をなくす、一度死ぬ、その死の中から新しい命が、すなわち新芽が生まれてくる。芽と新芽は違う形をとるが、それは同じ命、同じ種だ。まかれた種は新芽という形でよみがえって成長して30倍60倍の実を結ぶんだと。一粒の麦が地に落ちて死ねば多くの実を結ぶと、ヨハネの福音書12章24節にあります。そういう不思議を見ながら、死んだ人間がですね、再び生きる不思議なをですね、不思議なことをなぜ信ずることができないのかと訴えているんですね。自然界には実に多くのいろんな体があるですね。それを見よとパウルは言います。朽ちるもの、卑しいもの、肉の体で巻かれる、それが人間の死ということです。その人間が朽ちない、輝かしい力強いものとして復活するんだ、蘇るんだ、それが復活です。そのためには一旦死ななければならないんだと。肉と血は神の国を受け継ぐことはできないと、この15章の50節で言ってます。種が一旦死んで新しい芽として芽生えてくるように、肉の体が死んで霊の体で生き返る。その時ですね、障害を持つ体も年老いた体も輝く体としてよみがえるんだと、その希望を持つことができるんだとパウロは言ってる。このよみがえりの体はですね、今の体とは違うものになる。それにもかかわらず、種と食物がですね、同じ生命であるように、死後の体も同じ存在、私は私、あなたはあなたとしてよみがえるんだと。神はキリストをよみがえらされたようにですね、私たちをも生かしてくださるんだ。この希望を信ずるときのみですね、人は死の恐怖から解放されるんですよ。だからパウロは言います。死は勝利に飲み込まれた。今日の15章の最後の方の55章です。死は勝利に飲み込まれた。15章の55節です。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのかとあります。死の棘とはですね、死に対する恐怖です。復活の希望は死の力から私たちを解放する力を持っているんです。先ほどヨハネの今日与えた聖書ですけども、11章の25節から26節を読んでいただきました。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信ずる者は死んでも生きる。 生きていて私を信ずる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信ずるか。これはですね、ラザロが死んだ時、主イエスがラザロの姉妹マルタに言われた言葉です。マルタはイエスがもっと早く来てくれたら兄弟は死ななくても済んだのにと主イエスに訴えました。そのマルタに主イエスは言われるんです。あなたの兄弟は復活する。マルタは聞きましたが信ずることができないのです。マルタと同じようにですね、私たちも復活の指針を聞いてもですね、信じきることができません。死んだ人の体はですね、腐敗して滅びます。亡くなった方をですね、火葬にするわけですけども、この火葬場でですね、見るものはですね、本当にこの肺と骨です。その中にですね、命があるとすると、とは思えない。そうかもしれません。それが見える現実であって、その現実を無視して、体のよみがえりを信ずることは難しいのです。ギリシャ人はですね、人が死ぬと肉は滅びるが、魂は天に帰ると信じました。ユダヤ人が死ねば、魂は黄泉に行くと考えました。日本人は死んだ者の魂は何らかの形で存続すると信じています。いずれも霊魂の不滅は信ずることができても、体のよみがえりは信じていないのです。しかしそのような観念を打ち破る出来事がこの歴史に起こったのです。主イエス・キリストは体を持って復活されたのです。その出来事を見なさいと、この朝問われているんです。私はですね、この火葬場でですね、このいつも立ち会うわけですが、この骨と灰になってしまう、今までの生きていた頃のお姿を見て、その後火葬された時、灰と骨になりますが、その時私はですね、ヨブ記の19章の25節をですね、いつも聖書を拝読するのです。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この言葉をですね、必ず私は読むようにしています。必ず復活をするんだ。復活の希望なんだ。その希望の中にあるということをそこで私は神の言葉を読むわけであります。主イエス・キリストは体を持って復活された。その出来事を見なさい。そのことをですね、その思いを込めて私はいつもこの言葉を読むわけであります。私は復活であり命である。私を信ずる者は死んでも生きる。生きていて私を信ずる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信ずるかとイエスは問われました。私たちにできる答えは信じます。信仰ない私を助けてください。あのマルコによる福音書9章の24節に記されていますというのみです。病に苦しむ子を持つ父親はですね、主イエスに対して、もしおできになるならこの子をほど癒してくださいとお願いしました。主イエスはできればというのか、信ずる者は何でもできると言われました。それに対して父親は答えました。信じます。信仰ない私をお助けください。私たちは見ないと信じられません。しかしそれでいいとイエスは言われるんです。見ないと信じられませんが信じたいと願っているんだと、その答えた父親に主イエスはこの病を癒してくださいました。 私は信ずる。その告白に対して神は必要な信仰を与えてくださるんですよ。パウロのように見て信ずる場を与えてくださるんです。それを求めて待てばいいんですよ。バルは15章の終わりで58節でこう言ってます。兄弟たち、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずですと言っています。自分たちの苦労が決して無駄にならない、主に結ばれているならばと言ってるんです。私たちの肉体は朽ちます。キリスト者もそうでない人も同じく死にます。しかしキリストを信ずる者はよみがえるんです。復活がないとすれば、私たちの生涯は死で終わってしまいます。死で終わるのであれば、あえてこの怯えてですね、暮らすしかないんですよ。そうじゃなくて、私たちはいつも希望を持って喜ぶことができるんです。復活を信ずるかどうかに私たちの生涯がかかっているんじゃないんでしょうか。私たちがいつもですね、喜び感謝しているの、このキリストの復活があるからなんだ。使徒信条、今日も、告白をいたしましたが、我は体のよみがえり、常しえの命を信ずとあります。ここに私たちの信仰がかかっているんです。そして、主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないと約束されているんです。この世の旅路はですね、苦難の連続であります。しかし、私たちには永遠の命が約束されております。皆さん、ぜひ信じてですね、この週もですね、喜んで楽しみながらですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、今日もこのようにして礼拝を守ることができました。御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に苦難の多い試みの連続の日々であります。しかし私たちは復活の希望の中に生かされております。信じます。どうか私たちはこの希望の中にあるということを信じて、強い心を持って歩んでいくことができますように、神様導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。